都人物辞典
第372ページです。
今日は京都花鳥大学教授川島智夫さんにお越しいただきました。
おはようございます。
おはようございます。
建築史というね、建築の歴史の研究をしてられるわけですけども、はい、今回すごい大きな本ができました。
はい、
本のタイトルは
近代神戸の、小学校建築史というもので、
関西学院大学の出版会から、いつできたんです？
正式は3月の終わり頃に刊行されました。
という立派な本でね、この間ハワイ大学のアメリカ人の学生でね、
はい、
立命館大学の大学院に来てる女性が2人うち泊まりに来たんですよ。たまたまあのテーブルの上にその川島先生の本置いてあったん、
はいはい、
そうしたら、まあ、留学してきてるからある程度読めるでしょ、日本語ね。で、小学校の校舎でこんだけの本が、あれ何ページありました？
700ページ。
分厚いんですね。
700ページ。で、二人びっくりしてね、なんで、こんなんが、その、こんな本になるんです、言って、いうことですけど、
はい、
結局一言で言うたら、なんで、神戸の小学校の校舎が、700ページの本になった、という理由をおっしゃっていただいて、
理由はそれは、うん、神戸の町が日本の近代のまさに縮図でして、日本の近代を考える際に一番あの象徴される都市なんですね。で、小学校というのは明治になってからできた近代の、代物ですから、そういう意味で神戸の町がの歴史とも重なるわけで、いかに今戦前までの神戸が、あの日本をだ象徴するようなあの都市であったかということが、まあ、そこから分かるわけです。
まあそうですね、戦前、まあ、私はあの高度成長経済の時代以前にはね、やっぱり日本ね、教育すごい大事にしたんですよ。だから一般の家でも町のもないもんを学校には作ろう言うて、立派な建物もその一つでね。で、まあ私は今のあの建物、個人の好みですけども、豆腐に目鼻つけたようなのはあんまり好きでなくってですね。
豆腐に目鼻。
四角に切ってなんかポンポンポンと窓が開いてるような。
はい。
ね、だけど昔のものすごい手の込んだ文化的な建物がね。これはあの一つ、日本が近代、明治以降ね、高度成長期まで教育というのを本当に大事にした、その証やいう説明をしたんですけどね。
はい、
あの川島先生、この建築史の研究はいつ頃から志された、
はい、これはあの、大学の時からなんですけれども、
大学行ってからですか？
はい、行ってからです。
それまでは
ただね、私自身が、
はい、
あの育ったのは千里ニュータウンの新しい、まあ、町なんですね。
はいはい、
ところがあの生まれたのは広島の鞆の浦っていう古い歴史的な港町に生まれまして、
あ、はい、母の
実家なんですけども、でそこであの江戸時代 の、 あの家があの醸造の商売をしてたものですから、あのそういうところで、まあ、あの生まれて、まあ、育ったのはそうでもないんですけどね、ニュータウンの新しい町です。で一方でまた父親の方もこのすぐ近く の、 あの入江小学校っていうところ出身 で、
はい、はい、
でこの
兵庫の
兵庫の、はい、で、あのそういうふあの父の方も母の方も古いところで共に商売をしていたので、あの、まあ、あの割としょっちゅう孫との私はそこに預けられたりしておりました。ですからその古いものと新しいものの、 あのなんていうのか、違いにもう小さい頃、物心ついた頃からそのギャップに悩まされて、一体これどういうことなのかというので、あの建築の道に進んでからも、まあ、歴史の方にあの入ったわけです。
そう、建築の道に進むのは高校時代からですか？はい、決められた。
いや、それはね、
それも大学行ってからですか？
私あの、高校出てから大学入るまで、
はい、
映画のちょっとあの専門学校で東京におりまして、
映画
の、あのそういうことをやってたもんですから、あのちょっとあのまた少し普通の方と違うんですけれども、
ちょっとだいぶ違いますね。
映画を作ってらっしゃったんですか？
あのシナリオを書いたりとか、そういう見習い事をしておりましてね。
あのそしたら、はい、高校の時はもうその芸能界へ行こうみたいな。
いや、芸能界ではなくて、うん、まああのそういうあのまあ映画とか、まあもちろん文学とか、その辺やっておりましてね。
まあ、文化的なね、
でそう、例えば関わられた映画で割に知られた
ん
ありますか？
いや、そんなにはかかってないけど、あの例えばの鈴木清純さんの監督の、とこにいた美術監督の木村敦夫さんという人がいまして、今から10年ぐらい前に95、6で亡くなったんですけど、そういう下働きはあのさせてもらいましたけど、
いや、そうだね、はい、あのお父さんのお里が兵庫の津の入江、はい、でお母さんがと、あの、今話題になってる苦楽松右衛門さんね、
はい、
船の方の、あの人はあの一方で、あの築港港を築く、ね、
そうです、
友の浦苦楽松右衛門さん、
苦楽松右衛門を
の、あ
の子孫を、
うんうん、
最近亡くなられた子孫を止めたことがあります、私 の、 あの母の実家に、
そういうさかね、歴史的なことも、
あの父の方はあのやっぱりこの兵庫の町でサルベージ業っていうのを営んでおりまして、うんうんうん、すぐ近くに中内さんの大江のお店とか、あるいは東山会の実家とか家とかがあった、
ですもんね、
古いあの兵庫の町なんですね。
あの松尾稲荷の、
はい、
お稲荷さんのね、
篠宮さんの、
うん、
あのすぐ割と近くで、
篠宮さんの、いやいや、もうそれはあの松尾稲荷出たとこですわ、大英薬局の後、
あ、そう、あ、そう、そうですかね、
ビリケンさんが、
あ、ビリケンさんね、で、私がこういう研究し始めた、
はい、
今から35年ぐらい前、私がまだ25、6の時は、
はいはい、
その父 の親戚もみんな出た入江小学校が現役の建物残ってましたね、
ありましたね、
でちょうどその直後に壊したんです、
うんうんうん、入江小学校の建物はどうでした？
やっぱりモダンデザインで、
はい、
見事なもんだったんです。
誰が、
あれはね、関社長、私本なんか書いてますけど、
はい、
定長っていう、やっぱ京都帝大の建築をね、の2期生か3期生の建築家だったんです。うん、神戸市の営善課にいて。
はい、
だから、
入江のほかいくつかの学校、
その人はね、1年しかいなかったんで、
あ、
それしか作ってないんですけれども。うん、
まあ、そういうことで35年、はい、その建築を、はい、に関心持たれたのは、その育たれた千里ニュータウンとご両親の実家の古い港町
と友達さんから、はい、ギャップで、ギャップですね、
まあ、それはあの子供心に印象は残ってるけど、学校高校卒業してから映画制作で、
とか、はい、
でまたなんで突然その大学へほな戻ろうと思って、
建築にね、やっぱり興味が湧いてきました。それはやっぱりね、ドイツ表現主義とか、うん、アール・ヌーボーとか、うんうんうん、そういう割と前衛的な芸術のムーブメントに、まあ、惹かれましてね、世紀末の。
ドイツ惹かれました？
その直20歳ちょっとの時に、うん、やっぱりガウディのバルセロナとか、
はいはい、
フランスとかヨーロッパ行きましてね、今からもう40年前ですね、うんうん、20歳ちょっとで行きましたので。
フランスではどこの町に？
フランスもね、パリにたまたま友人が留学してたやつがいて、
うん、
そこにご厄介になったんですけど、
うん、
地下鉄の駅なんかがね、やっぱりアール・ヌーボーのものがありましてね、
う
ん
う
ん
う
ん、で日本の建築にはないような曲線の美しさを、
アール・ヌーボーのね、やっぱりね、
はい、
その意味では、
はい、
フランスのセンスはエッフェル塔なんかでもね、まあそんな言うとあるけど、うん、東京タワーみたいなね、
はい、
どっちかってやっぱりなんかものすごく芸術的ですね、こう
エレガントです
ね、
エレガントという言葉がぴったりな気がする。
あれはフランス人の好みなんでしょうかね、ただ鉄骨組んであるもんですやん、だけどフィーリングは全然違いますね。
やっぱりね、多分、うん、その辺の美意識がね、あの時期多分アルヌーボが流行ってたんでね、ちょっともうちょっと前ですけど、うん、でエッフェルは土木のエンジニアだけど、やっぱりそういうのを意識してたと思うんですね。
まあ、あの時期の日本でも建築家は、
はい、
そういうもの取り入れようとしてます
ね。もちろんそうなんですよ。
これもその後全然なんでこんな
あれはね、モダニズムっていう、1930年代ぐらいに生まれた四角い箱のような建築、
うん、
それこそが無駄を省いていて最もいいっていうふうに時代の流れが変わりましてね、昭和10年ぐらいから。
でヨーロッパなんかやったらもっぺん元に戻りますやん、ある意味で第二次世界大戦で破壊された元の、日本なんかもそのままこっち無機質なね、
そうです、ただの箱に、
ね、
簡素のただの箱に変わってしまうんですね、うん、
私はね、100年前の日本の建築がね、今取り壊されるいた署名運動や反対運動起こるでしょ、
はい、
今立ってる日本の建築でどれにね、100年後に潰そう言った時に反対運動が起こるか、 もう極めて疑問やと思いますね。
いやもう先生のおっしゃる通りで、本当にね、悲しいことに名作というのはなくて、ね、ただ私の長くやってるとね、もう40年近く、うん、1960年代ぐらいまでのやつは、はい、無機質になりつつも、まあ、中には、いいものもあったりしますね。
うん、
やっぱりその後ね、1970年代、80年代になると、本当にシンプルなものになってしまって、うん、感情移入はできないんですね。
うん、
見る人間、あるいは住む人間も。
いや、さっき先生おっしゃったみたいに、はい、その、無駄なもんがいっぱいあった、
はい、
無駄を省いて、
はい、
で今そうですよ。だからね、無駄言うと悪い意味やけど、はい、その余裕がね、
はい、
やっぱり芸術とか文化を育てたはずなのに、
はい、
もう私ね、今建築みたいでものすごい情けないという気がしますね、日本の文化の中で。そういうと建築家怒るんですけどね。
多分そういうね、装飾的な要素とか、うん、例えばちょっとそういう面は、そういうなんていうのかな、余裕がないと言いますか、ない
ですね。うん、
でもそういうのがあったら、かえってね、思いもかけない考え方が生まれてくるので、
そうですね、
とても本当はやっぱりそういう人間は、うん、物だけで生きていけませんので、ね、精神的なものがないと、
うん、
それが今の建築はね、割と少なくなってきてます
ね。特にいろんな分野の中で建築がそれ甚だしいと思いますね、はい、日本の、
うん、
やっぱり無駄なもん全部省くんやったら美術も音楽もいらんわけですよ。
そうです ね、
だからね、そういうもんではないんですよ、うん、人間は。
それこそが大事っていう気がします。いや、
それでその、はい、まあ、特に小学校でいうのはもう一番最初にけ、はい、研究されたのが神戸ですか。
神戸なんですよ、
一番最初。
私はね、たまたま27の時に国道43号線車で走っていて、
はいはいはいはい、
で今港南漬けの資料館になってますけど、うんうん、あれ高島邸っていう住宅があって、それを見て、はい、まさにドイツ表現主義の屋根がこうギューンとうねったような形になってて、思わず飛び込みで見せてもらった、うん、誰も学者で見た人いなくて、中に入ってびっくりしたのは、洞窟の中のような感じとか、
うんうんうん、
あるいはそのモンドリアンって絵描きが描いたような装飾、天井装飾があったり、うん、ステンドグラスがはまってましてね、これはびっくりしました。家具もそのまま残ってます。
あれはアールデコの様式
ではないですか。アールデコでもうちょっと前のドイツ表現主義で、それを調べてるうちに御影公会堂作った人だって分かって、それが清水英二っていう、ね、
うん、
建築家 で、その人がね、神戸市の小学校を大正時代から昭和の頭にかけて、
うん、大崎
も、ね、そうですね、作った。それから研究がスタートしました。
あ、そうですか。
だから神戸がこの清水英二のこの辺りが私の出発点 で、その後大阪とかあるいは京都とかでやっぱり本も両方書いたんですけどね。
三陰公会堂の建物は、はい、阪神淡路大震災がなかったら破壊されとったんでしょ。
そうなんですよ、もう壊す計画があったんで、
潰す計画あって、で私ものすごい反対して、震災直後にそのこと書いたんですけどね、
はい、
三陰公会堂の建物は昭和13年の水害でも残ったんですよ、石屋川の横で、で20年の空襲でも残った、
はい、
で震災でも残ったから余計の人があそこ避難した。それを神戸市はね、潰す計画やったの。傷んでるから違うんですよ。古いもん壊して建築業界の仕事を作るためですよ。
あ、
うん、だから文化が育たない、ね、でだから神戸市もっと後も潰したかったんですよ、
ね、
それから傷んでたん、手も加えんとしてた、
長く放置してました
ね。だんだんこのところああいうものが外側で評価されだすと、もう保存せなしょうがないようになって、この数年前ですよね、手入れ。
そうなんですよ、まあ、地域 の方々が熱心にあれ動かれましてね、港南漬けの会長の方、うん、はじめ伊丹、高島さんはじめとする方々がそれで残った
よ。うよ、あれは同じ建築、はい、清水さんの建築としてはその大崎の他に、
ね、神戸市内にもう数年前に壊したんですけど、日踊り小学校、
あ、私母校です。日踊り越え小学校。
そう、
日踊り越え小学校はね、特色はね、三角の出窓みたいなのが上から下まで階段 の踊り場のとこにある。
そうそう、先生、あれは ドイツ用キュビズム建築からプラハのドイツ表現主義にかけてのデザインを影響を受けたもので、日本でも本当に稀な建物でね、あれは清水英治と彼の門下生の柿屋三郎って二人が作ったんですよ。あれは名作でして私はこの前出した本の中にも詳しく書いたし、
ありました、
で何度も行きました。私もそこは
行動が特にいっぱいって、行動ね、正面に、まあ、舞台があって、昔の御神へ入れる扉があってね、
はい、
天井から下がってるシャンデリアがね、あれ5つあった、真ん中に大きいのがあって、あと4つついとったと思いますけど、
ね、本物をそのまま使ってましたから ね、
それは私らが在校中ずっとそれは何かあった行動へ行って、
あ、そうなんですね、そうですね、あともう一つはね、室内小学校っていうのが兵庫高校の横にあってね、
お隣です。
あれもね、建って私が研究した自分たちの頃もなくなってしまってたんですけど、あれは真ん中に行動があって、そうそうそう、教室が張り付いた世にも珍しい空間で、
なんか炉の時間さん
になって、そう、内定と言われてまして、ね、真ん中が、で、あれはやっぱり近代日本の小学校建築で、やっぱりもうもう群を抜いてますね。
ほう、
あれに、がもう突出して、うん、そういうものでしてね、
真ん中にこう、
いや、建物がこう、はい、口いう感じみたいな、はい、真ん中スペースがあるわけですよ、はいはいはい、
で吹き抜けになってまして、で廊下が片廊下、廊下がギャラリーみたいに張り付いてて、そこに教室が、全部あるわけですから、一つのまとまった空間っていうんですかね、儀式の時にはもうまさに一体化する、今の教育からちょっと失われてる考え方ですよね、で今またオープンスクールで入りつつあります。
と私が体験した神戸の小学校でいうと、
はいはい、
祖母から私のいとこの子供まで4代通って東妻小学校、はい、あれも
名作、あれも清水英治です。
あ、そうですか、
はい、あれも清水英治の門下生の熊本和之と清水英治が設計します。
はあ、はい、建物とちょっと似とったがね、夢の大高校ですわ。
そうですね、あれも素晴らしい建物でしたね、
そういうのがいっぱいあったんで、みんな亡くなってしまった
。神戸は日本でも有数のね、学校建築のレベルが高い、もう素晴らしいところで、全国的に、まあ、ナンバーワンなんですけど、でそれはどうしてかというと、講堂が3階の部分にあって、で左右対称になってるんですよ、
はいはい、
だから普通外から見るとやっぱり非常に、建物として美しく見えるように、
バランスが
考えてるね、で港から見えるように入って、船が入ってきた、
それ
が神戸のやっぱ一番いいとこで、やっぱりで丘の上に立ってるみんな小学校、ですからそういう小学校文化っていうのがまさに、戦前まで神戸であったんですね。
もうそれが全部破壊されてしまった。
あ、そうなんですね。
今、3つだけ残ってますけどね。
どこどこ残ってますか。
双葉小学校が今、はいはい、地域に
障害学
習センター、ね、うんうん、それから北の小学校がお菓子の北の校舎になって、で最後が、春日野小学校、これが今まだ現役の小学校なんですけど、一応建て替える計画があったんですけれども、今少し、
考えが
今変わりまして、今後どうなるか、検討中になってます。市長が、少しいろいろ考えを示されたみたいでね、
なんか窓が八角の星形になってて、
はい、そうなんですよ、
そこから光が入るなんです。
八角の星形だと他に何箇所がそんな建物ありますよ、神戸に。
これはね、スパニッシュスタイルの影響で、イスラムの建築ですね、オリジナルは。そういうものを設けるのが流行った時代があります。
私大学卒業して就任したのが、はいはい、県立芦屋高校なんですが、
はい、
当時芦屋高校は、はい、校舎を戦前の芦屋、聖堂村立の宮川小学校の校舎、はい、あれがまたね、魚崎小学校と同じような、はい、もっと小型にしたね、
あれは聖堂第二小学校で清水英治の設計です、は
い、あれもですか、
はい、で魚崎より
偉い関係が
2年前に清水英治が設計してて、あの建物も講堂が上にありまして、非常に不思議な、ごま柄といいましてね、パラペットって上のところにこの水平の帯がいっぱいいってましてね、
曲線のね、
はい、
線でこう
まあ、ごま柄って言われてるんですけど、
そうですね。よく分かる。
ごま柄。
ごまの
柄。はい。
で、先生ね、あそこは名作だったんですよ、やっぱり。
うん、そうでした。規模はね、魚崎小学校に比べたらだいぶ小さいんです。だから、ほな、宮川で横演習して魚崎作ったみたいな。はい、
そうです。その通りです。
あ、そうですか。
はい。
は
あ、すごい話を今日は聞いている。いや、
そういうお話を今度、はい、
また未開公開堂で何か話をさせてもらう予定でおります。
ぜひね、あの今みたいなお話を本当聞きたいいう方、
はい、はい、水彩画による我が学び者の
学び屋
の、はい、風景展ということですね。7月の12日の金曜日から7月の14日の日曜日にかけてということです。御蔭公会堂でということですね、う
ん、は
い、で
これは入館無料ですか？
入館無料で、はい、私の
途中で、
その金曜日の、
はい、
それだけはまあ資料代が必要なんですけども、7
月のこれは12日の
金曜日、
12日の金曜日の5時から6時で、はい、資料代金として1000円ということですよね、
は
い、う
ん、ぜひあの7月12日の金曜日、
はい、
夕方5時から御蔭公会堂は阪神電車石屋川の駅からまあ北へ5分ですね、はい、御蔭から、JR の六甲道行きのバスに乗ってもいいし、国道バスでも上石屋というバスで降りたとこです、はい、すごい便利なとこですが、建物自体をここで先生のお話のタイトルは何ですか？
はい、タイトルは、ここは今回は清水江寺に特化しまして、清水江寺と小学校建築。
わ、これ、この日会いとったら言い切った。
先生、ぜひ、ぜひ。
それは、それは、はい、ぜひたくさんの皆さんね。
7月の12日の金曜日、夕方の5時から6時ということですので、はい、お出かけください。
資料代が1000円。
1000円ということですね。
はい。
はい、